第13章。従順。主が命じられるなら行いなさい。
神の戒めに厳密に従って生活し、神の前をへり下って歩んでください。
ジョセフ・スミスの生涯から。
ジョセフ・スミスとエマ・スミスは、1827年12月から1830年8月までペンシルベニア州ハーモニーに住んでいた。預言者は教会の務めのため定期的にニューヨーク州を訪れていた。1830年9月、ジョセフとエマはニューヨーク州西部に住む生徒たちに加わるため同州フェイエットに移り住んだ。同じ年の12月、ジョセフ・スミスはニューヨーク州の教会員に大きな犠牲を求めることになる一つの啓示を受けた。彼らは自分たちの家や農場、仕事を離れてオハイオ州カートランドに集まるように求められたのである。教義と誓約37章3章。その地で彼らは同地域に住む改宗者たちに加わって教会を築き上げ、主から約束されたように高いところから力を授けられることになっていた。教義と誓約38章32節。ジョセフとエマは主の命令にいち早く従った人々と共に1831年1月の終わりにニューヨーク州を離れた。特に厳しかった冬のただ中を彼らはカートランドまでソリで250マイル、400キロ以上を旅した。しかも当時エマは双子を宿していた。カートランドの住民であったニューエル・ケイ・ホイットニーは最初に預言者を歓迎した人物の一人であった。ニューエルの孫であるオーソン・F・ホイットニーは次のように述べている。1831年2月1日ごろ、4人の人物を乗せたソリがカートランドの通りを走り抜け、ギルバート&ホイットニーの店の玄関で止まりました。その中の一人、若くてがっしりした体つきの人物がソリを降り、踏み段を駆け上がって店に入ると、店の共同経営者が立っているところに歩いていきました。ニューエル・ケイ・ホイットニー、あなたですね。その人物はそう叫びながら、まるで窮地の友に会ったかのように心を込めて手を差し出しました。どなたでしょうか。店主は差し出された手を無意識に取り、愉快なような、当惑したような表情を浮かべながら答えました。あなたがしてくださったように名前でお呼びすることができないのですが。私は預言者ジョセフです。見知らぬ人物は微笑みながら言いました。あなたはここで私のために祈ってくださいましたね。私に何をお望みですか。ホイットニー氏は驚きましたが、また同じくらいに喜び、驚きが収まるとすぐに一行を通りの反対側の角にある自分の家に案内し、妻エリザベス・アンに紹介しました。エリザベスも全く同じように驚き、また我を忘れるほどに喜びました。ジョセフはこの出来事について次のように述べています。私たちは N.K. ホイットニー兄弟の家に優しく受け入れられ歓迎を受けました。私と妻は数週間にわたってホイットニー兄弟の家族のところに滞在し、これ以上ないほどのあらゆる親切と心遣いを受けました。オーソン・F・ホイットニーは次のように宣言している。この驚くべき人物、ジョセフ・スミスは、肉にあって一度も会ったことのない人を、どのような力によって見分けたのでしょうか。なぜニューエル・ケイ・ホイットニーには、ジョセフがわからなかったのでしょうか。それはジョセフ・スミスが聖剣者、しかも襟抜きの聖剣者であったからです。ジョセフは何百マイルも離れたところでニューエル・ケイ・ホイットニーがひざまずき、預言者がカートランドに来るように祈るのを実際に見ていたのです。驚くべきことですが真実です。5月までにさらに200名ほどの生徒たちがニューヨーク州を離れてカートランドに向かった。ソリや荷車を利用した人もいたが、ほとんどの人はエリー運河の船を利用し、 その後蒸気船や帆船でエリー湖を横断した。生涯で直面した他の数多くの困難な状況においてもそうであったように、ジョセフ・スミスはこのカートランドへの移動の間、どんなに難しい務めであろうとも神の戒めに従うよう生徒たちを導いた。その4年後、カートランドで成長を続ける教会を導くことに伴う様々な重圧のただ中にあって、預言者はその生涯を特徴づける次のような信念を表明している。11月はかつてなかったほどに多忙な月でした。しかし私は活力と絶え間ない努力からなる自分の人生で次の規則に従うようにしています。主が命じられるなら行いなさい。
ジョセフ・スミスの教え。天の祝福は神の御心を知り、神が命じられるすべてを行うよう努めるときに与えられる。
救いを得るには神が命じておられることのいくつかを行うだけではなく、すべてを行わなければなりません。神が命じられること以外のすべてを説き教え行ったとしても、最後には罰の定めを受けるでしょう。発火、運行、あらゆる野菜を十分の一として納めていても、まだ神の戒めに従っていないということがあるかもしれません。ルカ11章42節3章。私が目指すのは、神から行うように告げられる事柄に従うことであり、また従うように人々に教えることです。その原則が、どれほど人々に受け入れられているかにかかわらず、たとえ自分一人であっても、私は常に誠の原則を擁護するつもりです。教会として、また民として、私たちは賢くあり、神の御心を知るように努め、次に進んでそれを行う必要があります。恵まれているのは、主の言葉を聞いてそれを守る人であると、聖文に書かれているからです。救い主はこれらの起ころうとしているすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように絶えず目を覚まして祈っていなさいと言っておられます。ルカ11章28節、21章36節3章。もしエノク、アブラハム、モーセ、イスラエルの子ら、そして神のすべての民が神の戒めを守ることによって救われたのであれば、私たちももし救われるとすれば、同じ原則に基づいて救われることになるでしょう。神はアブラハム、イサク、ヤコブを家族として、またイスラエルの子らを一つの国民として治められました。同じように私たちも教会として、もし繁栄と守りと支えを得ているのであれば、それは神の導きのもとにあるに違いないのです。信頼を寄せることのできるお方は神だけであり、知恵を授けてくださるお方は神だけです。霊的にも物質的にも守り手となり保護者となられるお方は神だけであり、そうでなければ私たちは倒れるでしょう。これまで私たちは人間の法律を犯したことや人間の訓戒に背いたことは一度もありませんでしたが、神の戒めに従わなかったために神の手から懲らしめを受けてきました。神の戒めを軽々しく扱い、神の定めから離れてきたため、主は私たちを厳しく懲らしめられ、私たちは主の腕を感じ、素直に懲らしめを受け入れてきました。これからは賢くあって、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の脂肪に勝ることを常に覚えておきましょう。サムエル記上15章22節。教えを受けた時にはその声に従い、神の王国の律法を守らなければなりません。天の祝福が私たちの上にとどまるようにするためです。すべての人が心を合わせて行動しなければならず、そうでなければ何も行うことはできません。また、昔の真剣に従って動かなければなりません。ですから、 生徒たちは選ばれた民、この世のあらゆる悪から離れた襟抜きの徳高い聖なる民でなければなりません。エノクの時代のように、主はこのイエス・キリストの教会を祭司の王国、聖なる民、選ばれた世代にしようとしておられます。そしてこの教会には、パウロが当時の諸教会に送った手紙や教えの中で説明したすべての賜物が与えられます。出エジプト記19章6節、第一ペテロ2章9節3章。もしイエス・キリストが神の御子であられると信じ、それによって幸いを得ているとしても、主の戒めに従わないならば、主の義にかなった要求に対する不従順のために、最後には切り倒されるでしょう。徳高く清くあってください。高潔で誠実な人であってください。神の戒めを守ってください。そうすれば、正しいことと誤ったことの違い、すなわち神に関わる事柄と人から出ているものの違いを、より完全に理解できるようになるでしょう。そして皆さんの道は正しいものの道のようになり、ますます輝きを増して、ついには真昼となるでしょう。箴言4章18節3章。ウィルフォード・ウッドラフは十二使徒定員会の会員として働いていた時、次のように報告している。ジョセフ大官長はブドウの木とその枝の例えを読み、ヨハネ15章1節から8節3章、それについて説明し、次のように言いました。もし神の戒めを守るならば、私たちは実を結び、神の友となり、主がなさったことを知るでしょう。
神が与えてくださる律法は、もし私たちが従うならば、日の栄の安息に備えさせてくれる。
神はあらゆる状況下にあるすべての人の状態を改善するため、その時々に適した形に変えることなく戒めを与えられることはありません。その人がどの王国や国にいるかは大事ではありません。天の律法が人に明らかにされています。それは天の律法であるため、従うすべての人にはこの世のどんな報酬をもはるかにしのぐ報いが約束されています。ただし、この律法では、あらゆる時代の信者が地上の悪人たちの行いの結果として、さまざまな事柄から生じる苦難や災難を免れるとは約束されていません。それでも、このすべての苦難や災難のただ中にあって、それが天の律法であるという事実に基づく約束が存在しています。永遠の命が現世の生涯に勝るのと同じように、また神がお与えになれる祝福が人が与えられる祝福よりも大いなるものであるように、天の律法は人の律法をしのぐものです。ですから、確かにもし人の律法が執行されたときに人に対して拘束力を持つのであれば、天の律法にはどれほど強い拘束力があるでしょうか。また、天の律法は人の律法よりも完全なものであるため、従った時の報いもはるかに大いなるものであるに違いありません。神の律法は永遠の命、すなわち神ご自身の右で得る受け継ぎ、邪悪なもののあらゆる力からの守りを約束しています。神はご自分の声に従い、その戒めを守ったすべての人を、いつご自分の日の栄の安息に招き入れるかについて、ご自身の胸の内に定められた時、または時期を用意しておられます。この安息は完全かつ栄光に満ちたものであるため、人はその王国の律法に従ってその安息に入り、祝福を受ける前に準備をする必要があります。この事実から、神は人類家族に特定の律法を授けてくださっているのであり、それらの律法はもし従うならば、 神の安息を受け継ぐ十分な備えを人にさせるのです。すなわちこれこそ神が私たちに律法をお与えになった目的なのです。主の律法に含まれているすべての戒めには従うすべての者に報いが与えられるという確かな約束が伴っています。そしてそれは偽りを言うことのできないお方、ご自分の言葉をことごとく果たす力を豊かに備えたお方の確かな約束であるという事実に基づいているのです。1843年4月にジョセフ・スミスは次のように教え、それは後に教義と誓約130章20節から21節に記録された。創世の前に天において定められた不変の律法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち神から祝福を受けるときはそれが基づく律法に従うことによるのである。天上の会議で人のために定められたすべての祝福はその律法に従うことを条件としていました。
最後まで忠実な人々は義の冠を受ける。
神の戒めに厳密に従って生活し、神の前をへり下って歩んでください。そうすれば神はご自分がふさわしいと思う時にあなたを高く上げてくださるでしょう。主の戒めを守らないために望んだものを得られなかったり、立っているつもりでいながら倒れたりすることのないように、人は終わりの時に自分が行うことに対してなんと注意深くなければならないことでしょう。その一方で主の御心を行い主の戒めを守る皆さんは言い表すことのできない歓喜を持って喜ぶ必要があります。そのような人は非常に高く上げられ、勝利のうちにこの世のあらゆる王国よりも高く上げられるからです。マタイ22章にあるメシアについての記述の中で、天の王国が息子のために婚宴を催した王に例えられています。マタイ22章2節から14節参照。この王子がメシアであることに反論する人はいないでしょう。この例えで述べられているのは天の王国だからです。そして聖徒たち、すなわち主に忠実であるとされる者たちが婚宴で席を得るにふさわしいとされる人々であることは黙示録にあるヨハネの言葉から明らかです。ヨハネは自分が天で聞いた音は大群衆のようであったと述べており、次のように語っています。また激しい雷鳴のようなものを聞いた。それはこう言った。全能者にして主なる我らの神は王なる支配者であられる。私たちは喜び楽しみ神をあがめ祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。黙示録19章6節から8節。主の戒めを守り最後まで主の掟のうちに歩む人々がこの栄えある婚宴で席に着くのを許される唯一の人々です。このことは自らの死の直前にパウロがテモテに宛てた最後の手紙にある次の言葉から明らかです。パウロは次のように述べています。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。第二テモテ四章七節から八節。この話を信じる人ならパウロが まさにこの世を去ろうとしていた時に強い確信を持って語ったこの言葉を一瞬でも疑うことはないでしょう。パウロ自身の言葉によれば、彼はかつて神の教会を迫害し荒らし回りましたが、信仰を受け入れてからは栄えある知らせを広めるために絶えず働きました。そして自分が支持してきた大義にあって命を捧げるように求められた時、パウロは自身の言葉の通り忠実な兵士のように永遠の冠を確信しながら命を捨てたのでした。この使徒の改宗から死に至るまでの働きをたどってみるなら、勤勉に忍耐強くキリストの福音を広めることの確かな手本を見出すことでしょう。あざけられ、鞭打たれ、石を投げつけられながらも、パウロは迫害者たちの手から逃れるとすぐに、それまでと同じように熱心に救い主の教義を宣言しました。そして、パウロが信仰を受け入れたのは、この世における誉れのためでも、この世の品々を得るためでもなかったことをすべての人が知るでしょう。それでは、何がパウロにこのすべての労苦を耐えるよう促したのでしょうか。それは、パウロが語っているように、神の手から義の冠を受けることでした。パウロが最後まで忠実であったことを疑う人はいないでしょう。パウロが信仰を守り通し、戦いを立派に戦い、最後まで教えを説き、説き進めたということを否定する人はいないでしょう。では、パウロが受けることになっていたものは何でしょうか。義の冠です。兄弟の皆さん、少しの間深く考え自問してみてください。もし自分が忠実でなかったならば、皆さんは自分自身のことを婚宴でパウロやパウロのような人々と共に席に着くにふさわしいと思うでしょうか。もし戦いを立派に戦い抜き、信仰を守り通さなかったならば、パウロに約束されたものと同じ祝福を期待できるでしょうか。皆さんは長子の教会と共に主の手から義の冠を受けるという約束を得ているでしょうか。私たちにはパウロがキリストに望みを置いていたことがわかります。なぜならパウロは信仰を守り通し、主の現れを心から待ち望み、そして主の手から義の冠を受けるという約束を受けていたからです。昔の人々は迫害され苦しめられましたが、神から約束を受けていました。それは非常に重みのある栄光に満ちた約束であり、その人々について知ることを許されていることにさえ、私たちの心はたびたび感謝の念で満たされるほどです。この感謝の念は、神が人を偏り見ないお方であって、神を恐れ義を行う者はどの国民であっても受け入れてくださるということを思い起こさせてくれます。使徒行伝10章34節から35節参照。私たちは次のように結論づけることができます。すなわち、すべての人が自分の行いによって裁かれ、自分の行いに応じて報いを受ける日が来ます。信仰を守り通した人は義の冠を受け、白い衣を身にまとい、婚宴の席に着くのを認められ、あらゆる苦難から解放され、キリストと共に地上において治めるでしょう。昔の約束によれば、彼らはそこでキリストと共に栄えある王国において新しいブドウの実から作ったものを飲むでしょう。少なくとも私たちはそのような約束が昔の生徒たちに与えられていたことを知っています。昔の人々に与えられたこれらの約束について、私たちは権利を主張することはできません。それは昔の生徒たちに与えられたものであって、私たちが所有するものではないからです。それでも、もし私たちが意図高きお方の子供であって、彼らが受けたのと同じ召しを受け、彼らが受け入れたのと同じ制約を受け入れ、 彼らと同じように主の証しに忠実であるならば、私たちは彼らが御父に近づいたのと同じようにキリストの名によって御父に近づき、同じ約束を自ら得ることができるのです。もし私たちがこれらの約束を得ることがあるとすれば、それはペテロやヨハネ、その他の使徒たちが神を恐れて歩んだため、そして勝利を得てそれらの約束を得る力と信仰を持っていたためではありません。私たち自身が彼らと同じように信仰を持ち、御子イエス・キリストの名によって神に近づいたからです。そしてこれらの約束が与えられるとき、それは直接私たちに与えられるのであって、そうでなければ私たちにとって何の役にも立たないでしょう。それは私たちの益のために知らされ、神の賜物によって私たち自身が所有するものであって、私たち自身が熱心に神の戒めを守り、神の前をまっすぐに歩むことによって得られるものなのです。兄弟の皆さん、もし必要であるならば、あるいはそうすることがさらに熱心に主の葡萄園で働くように皆さんを何らかの形で促すことになるのであれば、次のことを心に留めてほしいと思います。昔の生徒たちはキリストを信じることの素晴らしさと正しさを人々に説き進めるというただ一つの目的のために、さまざまな労苦、試練、窮乏、迫害を耐え忍びました。しかし、もし皆さんが聖文を十分に研究しているならば、彼らの忍耐強さについては皆さんの誰もが知っているでしょう。また主の手から命の冠を受けるという確信を得るために、目の前にあるこの世の誉れや喜びを進んで犠牲にしたことも知っているでしょう。そして受け入れた大義に対する彼らの熱意を示す勤勉という彼らの卓越した模範を皆さんは日々手本とするように努めているでしょう。そして皆さんが生徒たちのこれらの模範だけでなく、主の戒めを絶えず心の中で思い巡らしているように願っています。また皆さんが主の福音を宣言することに関する主の御心だけでなく、邪悪で不義な時代の人々から容赦のない迫害と虐待をお受けになった時でさえも、主がすべての人の前を柔和に、そして完全に歩まれたということを学んでいるように願っています。兄弟の皆さん、主が皆さんに清くなるよう招いておられることを覚えていてください。そうすれば純粋さにおいて主に似たものとなるようにと私たちが言う必要があるでしょうか。また皆さんは主の前にどれほど賢く、どれほど清く、どれほど純潔に、どれほど完全に振る舞うべきでしょうか。そして主の目がいつも皆さんの上にあることも覚えていてください。これらの事実を叱るべき光の中で見るなら、主の神聖な要求のすべてを厳密に守らなければ、ついには自分が義において欠けたところのあるものとされるということを自覚せずにはいられないでしょう。そしてもしそうならば、皆さんの行く末はふつつかなしもべたちの行く末と似たものになるでしょう。ですから兄弟の皆さん、自分の報いを失うことのないように、自分の責任に委ねられているすべての事柄をより良いものとするよう、私たちは皆さんにお勧めします。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスが人生に取り入れた規則に注目しながら考えてください。最近あなたが生ける預言者の言葉や聖霊の導きによって受けた具体的な指示について考えてください。これらの指示に躊躇せずに従った時、どのような祝福を受けてきたでしょうか。自分一人で 誠の原則を擁護しなければならないことがあるのはなぜでしょうか。そのような時、私たちはどのような点で一人ではないでしょうか。周りの人の多くが福音の原則に忠実でない時でも、子どもたちや青少年が忠実でいられるように私たちにどのような助けができるでしょうか。神はどのような理由で戒めを与えられるでしょうか。なぜ私たちは神の戒めに従うべきなのでしょうか。マタイと第二テモテにある婚宴についてのジョセフ・スミスの教えについて考えてください。自分が婚宴の席に着くのを認められたらどのように感じるか深く考えてください。婚宴の席を得るにふさわしくなるためにはどのような人物でなければならないでしょうか。戦いを立派に戦い、信仰を守り通すとはどのような意味だと思いますか。戦いを立派に戦い、信仰を守り通してきた人物を思い浮かべてください。その人からどのようなことが学べますか。預言者ジョセフは、主が私たちを清くなるよう招いておられることを覚えておくように勧めています。清くなるように招かれることはあなたにとって何を意味するでしょうか。主が招いておられることを覚えておくと、私たちの生活または家族や友人の生活はどのように変わるでしょうか。関連聖句、出エジプト記20章1節から17節、ヨハネ7章17節、第一ニーファイ3章7節、教義と誓約58章26節から29節、アブラハム3章25節。